本日恵みを受ける御言葉はルカの福音書3章16節から17節。ルカの3章16節からお読みします。ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身をもって脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。アメン。本日はですね、洗礼式また生産式がありました。そしてなおかつ収穫感謝祭という、特別な日でした。で、収穫ということとまたバプテスマということ非常に関連があるんです。今日こちらの祭壇の方ではいろいろな収穫物、色とりどりの収穫物が並んでおりました。それらのあるものは赤く、あるものは黄色、あるものは緑、あるものはゴツゴツして、あるものは大きく、あるものはトゲトゲしている。本当にいろんなものがあります。地上のすべてのものはですね、天にある実体の影に過ぎません。皆さんがご覧になられておられたあの果物たちも、また目に見えるこの世のもろもろは天にある実体の写しに当たるんです。光があると影がある。それと同じように、今この世のものは皆さん影を見ているにすぎません。しかしいずれそれらのものは廃れて、今はあたかも鏡を見ているかのようにぼんやりとしていくしか見えてないんですけども、しかしいずれイエス・キリストというお方の実態をまじまじと垣間見るようになります。天におけるその誠の実態、そのお方はイエス・キリストです。そして今祭壇の方、先ほど祭壇の方にですね、実が並んでいた時、皆さんそれを見て本当にほっと しましたね。何か喜びが湧き起こってくるような、何か地の産物が並んでいると本当に喜びが湧き起こってきます。それと同じように天における誠の祭壇に誠の実りが捧げられるのを主がご覧になられると、主は本当に喜びに満ち溢れるようになるんです。天の御蔵に捧げられる実りとは何でしょうか。それは皆さん一人一人です。イエス様を信じた皆さんは、皆さんこそが主にある実りです。皆さんが捧げられて天の御蔵に納められているのを天の主がご覧になられると、主は喜び楽しむんです。あなたの神主は救いの勇士だ。あなたのただ中におられる主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、あなたを喜び踊られると、ゼパニア書ですね、書いてあります。ゼパニアの3章に書いてある通り、主は皆さんを喜ばれるんです。では皆さんがその喜びの実となるためにはどうしたらいいでしょうね。天の御蔵に納められるには、条件があります。先ほどお読みした御言葉の中でバプテスマのヨハネがこういうふうに言いました。私はあなた方に水でバプテスマを授けている。 しかし私よりもさらに力あるお方がお出になられると。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。今日中曽兄弟にが洗礼を受けました。で、私パスターが洗礼を授けた側なんですけども、大切、確かに、御言葉を語る者に耳を傾けるのは大切です。しかし誠の御言葉は皆さん自身の身近にあります。パスターは皆さんの職場には行きません。家庭にも、お呼ばれすれば行きますけれども、四六時中いるわけにも行きません。でも四六時中おられるお方がこの皆さんに聖霊と火でバプテスマを授けてくださるイエス様です。このイエス様、ヨハネもこのお方が大事だ、このお方を見よと、見よ世の罪を取り除く神の子羊、つまり全て生徒たちはイエス様を見よと言ってるんです。パウロもそうです。パウロはコリントの人たちが、私はパウロにつくとか、私はアポロにつくとか、そういったことを言うので、私はほんのわずかな人にしかバプテスマを授けなくて幸いだったとさえ言ってます。なぜならその人たちがキリスト信仰でなくパウロ信仰とかアポロ信仰になっちゃってるからです。皆さんも牧師信仰とか、あるいは教団信仰とか陥らず、キリスト信仰をするべきなんです。なぜなら牧師も教団も間違いがありますけども、でもイエス様は決して間違われることがないからです。教団や教会はいつでも皆さんと一緒にいるわけではないけれども、イエス様はいつでも皆さんと一緒におられるからです。ですからこのお方にしっかりとつながってください。さてこのお方イエス様は手に身を持って脱穀場をことごとく清めると書いてあります。そして麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。天においても誠の脱穀場というものがあるみたいですね。皆さん農家で身を脱穀しているのを見たことがあるでしょうか。余分なもの、例えば稲だったら茎や葉っぱの部分はいらないですね。またその硬い殻の中に入っているもの、お米、それを皆さん食します。もし殻がついたままでは皆さん口の中入れたら痛いですね。もちろんもみ殻を振り分けます。それと同じように天においても皆さんの余計な殻は取り除かれるんですよ。イエス様は御言葉なるお方、御言葉の剣を持っておられる、いや御言葉の剣そのものであられるお方だから、皆さんの肉と霊を、関節と骨髄と切り分けます。皆さんの余分な部分、肉はさっずっぱりと切られてしまいます。そしてその余分なところは火に焼かれてしまい、そして有用な部分だけこの蔵に収められます。皆様、天の誠の蔵に収められるために日々精錬されているんですよ。余分なところが取り除かれて、そして訓練を受けて本当に有用な部分だけが残るようになるんです。ですからもし皆さんの地上での技がいらないもみ殻とか、そういった部分だけがたんまりあって、肝心の実が少なければそのほとんどが焼かれてしまうことになります。もちろん皆さんがイエス・キリストを土台としているのであれば、その土台だけは残ります。しかしその上に木や草、藁などでそのように朽ちるもので建てるのであれば、それらはいずれ滅んでしまいます。ここにですね、先ほどトゲトゲの栗があったんですけども、栗もそのままでは口の中入れたら痛いです。天においてもそうです。皆さんがトゲトゲのままでは受け入れられるわけにはいきません。トゲトゲを抱えたまま私を受け入れてって言っても、そんなトゲトゲだらけのあなたを受け入れたらこっちが痛いじゃないのって、 それは天のお父様だけでなく兄弟姉妹もそうですね。まずトゲトゲは引っこ抜かれるべきなんです。栗の場合だとさらに硬い殻が中にありますね。トゲの内側にはさらに硬い殻があり、その中にはさらに渋皮があり、渋いんですね。皆さん人生いろいろ渋さ苦渋を舐めてきたでしょうか。皆さんの内側に渋さがあるでしょうか。でもそれも取り除かれるんです。そしてその皆さんの内側にある甘い部分、それを主は喜ばれるんですよ。余計なものが取り除かれて、そしてきれいさっぱり身軽になって甘くなって、そうして皆さんは主に捧げられるんです。地上において歩んだその成果物で、もし私たちのそういう気役さわらなど、あるいは意外がもみ殻などがも永遠に残るとしたら、それは恥ずかしいことですよ。皆さんが小学校の頃作品を作って、でそれを母親が大人になるまで取っといて、でそれを大人になってから見たら恥ずかしいと思うことはあるでしょう。私こんな恥ずかしい作品作ったんだ。皆さんもそうです。過去のあのことこのことを思い返すと顔が赤真っ赤になるほど恥ずかしい経験一つや二つがあるはずでしょう。主はそういった恥ずかしいものは焼き尽くしてくださるんです。これは恵みです。そして皆さんがこの世において信仰を持って成したその主の御前に黄金のように尊い捧げられたもの、主に尊くお捧げしますと言ってお捧げしたその尊いものだけが永遠に残って、そしてかの天の御国においてはよくやったよい忠実なしもべよと、あなたはこれこれのことをしてくれたと、そして悪いことを思い起こさないんです。なぜなら皆さんの罪はバプテスマによって洗い流され清められているからです。パウロはこういうふうに進めております。兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。パウロは他にもですね、生徒たちに、私はあなた方をキリストに捧げられる清い花嫁として主にお捧げしましたと、ね、生徒たちを捧げちゃったんです。私も皆さんをぜひ神さんにお捧げしたいですね。清らかな花嫁として、シミやシワやそういった類のないものとして、そうなるためには皆さんの内側にあるそのトゲトゲや意外がや渋皮とか、そういったものはぜひ主イエス様の御言葉によって取り除いて、そしてイエス様の御元に来てください。また、炎で焼き尽くされるものはですね、他にもあります。悪魔が撒いた毒麦がこの世の中においては同時に育っております。それも、御使いたちがですね、その育っている最中の麦と毒麦を分けて、毒麦引っこ抜きましょうかって言うんですけど、でも主はいやいや間違って引っこ抜くとも限らないと、良い麦と毒麦は育っている最中は区別がつかないようですね。御使いさえも間違って引っこ抜く可能性があるようです。ですけれども、しかしその実は明らかです。良い麦の種が毒麦になるわけはありませんし、毒麦の種が良い麦を実らされることもありません。皆さんも肉に負けば肉から滅びを刈り取ります。霊に負けば霊から命を刈り取るようになります。ですから日々何を撒くかに注意してください。巻く唇でですね、いろいろ皆さん巻くんですよ。皆さん唇の実った実りを刈り取ることになるんです。 ですから、もし何か嫌なことがうーってここまで来ても、とどめておくことは、それは賢い者がすることだと箴言に書いてあります。唇を収める者、それは、国を支配することに勝るでしたかな。箴言に、唇を収める者は、それは、全てを収める者だと書いてあります。また、ヤコブ書にも書いてありますね。唇は火であると。あの小さな火がマッチの火でさえもあの大きな森林を焼き焦がすまでもなると。ですから私たちは唇の結ぶ身に気をつけるために唇を見張るべきです。とにかくいろいろな悪しきことに負けば悪い実が実る、良いことに負けば良い実が実るようになります。主はサタンの撒いた悪しき毒麦をいずれ引っこ抜かれます。収穫の日に引っこ抜いてそれを決して燃えない炎の中に投げ込みます。また皆さんのうちのもみ殻の部分も炎のうちに投げ込まれます。余分なものは皆さんから剥ぎ取られて、そして皆さんは天の御蔵に納められるようになるんです。良い実というのはイエス様と共に歩んだ道、イエス様につながっていれば皆さんは良い実を結ぶことができます。主は誠のブドウの木、私たちはその枝です。枝はブドウの木につながっていれば多くの実を結びます。しかしもし枝がブドウの木につながっていなければその枝は枯れます。天の御父はその余分な枝は切り取って火に投げ込むのでそれは燃えてしまいますと、ヨハネの15章にある通りです。皆さんはぜひキリストにつながってください。そして余分なものはもう一切剥ぎ取られてしまえばきれいさっぱりします。ヨシア記においてもですね、彼らは、それまで天からマナが降ってくる生活をしていたんですけども、しかしそのマナが降るのが止んだ時期があります。それはこのイスラエルの民があることをしてからです。まずその順番はなんですけども、まず約束の土地に入るにあたって彼らは割礼を施せということを主に命じられました。なぜならアラノにいるとき割礼をしていなかったからです。割礼というのは肉体の一部を切り取ること、すなわちそれまでの肉を死に明け渡すこと、つまり現代におけるバプテスマを予表しております。肉体の死、それまでの自分を切り捨てて殺すこと、そしてそれまでの古い肉が切り捨てられた後、その3日後に杉越の子羊をお祝いしました。ちょうど時期がそのユダヤ暦の年の初めの、15日、それが杉越の子羊を祝う日なんですけども、でその杉越の子羊というのがどういう祭りかというと、傷のない子羊を一家家族でほふり、そしてその血をその家の門柱と鴨居に塗る、血の印をつけるんですね。そしてその血の印の中でその子羊をみんなで裂いて食べる。これは、生産の予表を意味しております。誠の子羊はイエス・キリスト、このお方をみんなで分けて取り合って食べるんです。そして神の民はその祭りをした時、その翌日からですね、その翌日にその土地の産物を食べるようになったんですよ。その神さんが約束してくださった良い土地の産物を。そしてその時からマナが降るのが止んだそうです。それまで自動的に天から食物が降ってきました。楽ちんでしたね。でもマナしかありません。しかし その日以来、地の産物を豊かに得ることができるようになったんです。彼らはそれを、その産物が良かったか、それを食べて元気づいて、そして勝利に勝利を重ねる日々がその後続きました。天からはですね、食べ物が降ってくる生活は楽かもしれません。でもまだ勝利に勝利を継ぐ生活ではありません。皆さん自身が実際に手で働いて汗を流して、そして種をまいて、それが実るかどうかというのは本当に天任せの部分が大いにあります。台風が来たらダメになってしまいますし、また日照りなどが続けば育ちません。良い産物が生じるのは神様の祝福です。もし皆さんが神様の御言葉を口ずさみ、これから離れないのであれば、神様はその祝福の産物をさらにさらに豊かに実らせてくださいます。しかし神様から、神様に言われたことを超えて、言葉の一線を乗り越えて自分勝手をしてしまったら、すぐにまた罰が下ったのもこの義明です。皆さんはぜひ信仰における生活、主の御言葉を超えずに、御言葉を口ずさみ、それを実行して、それを守り行っていってください。そうすればこの義明のように勝利に勝利に次ぐ生活が待っています。これからは分取られてきた分を主と共に取り返す日々が皆さんにありますように。そうなるには皆さん自身が御言葉にしっかりと立って、御言葉を実行していく、ただそれだけです。それ以上でもそれ以下でもないんです。祝福の道というのはただそれだけの非常に単純なことであるがゆえに、人はこれだけでいいのかなと言ってあれこれしたくなってしまうんですけども、でも主の御言葉を超えないこと、これが大切です。そうすれば世に対しては勝利に勝利を重ね、またサタンに対しても大いに今まで分取られてきた分を分取り返すことができるようになるんです。最後に義明の御言葉をお送りしたいと思います。義明の一章6節から9節まで。ヨシアの一章6節から。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこででもあなたと共にあるからである。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちはあなたの実りとして天の御国に収められるべく召されました。私たちは父親においてただイエス・キリストにしっかりとつながって十分な養分を得て、あなたに有用な 甘い麗しい良い実をたっぷりならすことができるブドウの木枝でありますように。どうか本日をもって肉体によっては過去においては死に、そしてイエス・キリストによって新しく生まれ変わった中曽兄弟の上にあなたがこれから豊かに臨み、天の御国の命の素晴らしさ、そのものすごさ、力強さをこれから体験していくことが豊かにできますように、どうか守り導いてください。そして私たちも本当にあなたに有用な実りをたっぷりとならせ、さらに多くの人たちの霊を刈り取ることができますように、本日捧げられたこの霊的な捧げ物を感謝いたします。あなたがこれを豊かに祝福して用いてください。感謝して私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。